ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂の
シーサイドゾンビ、シーサイドゾンビ始まりました。ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けします。
はい、本当にちゃん浜さんは野球が好きなんですね。
大好きですよ。
もうちょっと前の話になりますけれども、見ましたよ。
何をですか？
始球式。
え？
動画でなんかいろいろ流れてたけど始球式やってましたね。
始球式、今年もさせていただきまして。
はい。何、毎年恒例なんですか？あれは、
あれはですね、3年連続で1年目投げさせてもらって、で2年目は違うラジオ番組の相方さん、マンボヤシロさんが投げて、私はマウンドにボールを持っていく役で、去年は、で今年はまた私が投げるっていう。
それどういった経緯で話が来るんですか？
ずっとですね、東京 FM の夕方喋ってるんですけど、番組の中で、いつもラジオ生放送終わったらどこ行ってるのっていう話になり、神宮球場行ってますよ、野球観戦大好きでっていう話をしていたら、ヤクルトさんがそれ聞いてて、でぜひ始球式、
ラジオ聞いててくれて、
はい、
じゃあ始球式お願いしますってなるわけ。
何かコラボしませんか。
でもチャーハンさんはさ、まあ好きじゃない？
ええ、
ヤクルトスワローズ、
はい。
でも去年投げてるヤシロくん関係ないよね。
中日ファンです。ちゃんと公言してます。僕は中日ファンだけどねって
でも OK だったんだ。
OK です。
そうなんだ。あれってその練習とかするの？始球式って
直前に選手とのキャッチボールがあります。
いや、そうじゃなくてさ、
もうだって自主練。
そうだよ、だって届かない人だっているじゃん。
もちろん自主練しますよ。
するの？
はい。
どこで誰といつすんのよ？
神宮球場の近くにあるんですよ、バッティングセンターとピッチングマシンとある施設が。でその横が割と広い、野球の練習場もあったり、スペースがあったりで、そこでキャッチボールを。
ほー。
これまた全然違う番組のスタッフさんと、シーサイドゾンビでもなく、その始球式やる番組のスタッフさんでもない、違う番組のスタッフさんにキャッチボールしませんかって連絡して、全然関係ないのに付き合ってくださるっていう。
じゃあ何、初回はどうだった？ちゃんと届いた？
まっすぐ行ったんですけど、キャッチャーミットの下でワンバンして、大変悔しい思いをしたので、今年はリベンジということで、力みすぎて、さらに手前でバウンドするっていう、
はい、
そうなんですよ。なんだ、動画見られたんですね。
そうですよ。
あら、
やってんな、本当に好きなんだなって思って。
好きですよ。神宮球場行ったことあります？
ないよ。近くのクラブでよく演奏してたけど、
はい、神宮球場の近くのクラブで。
そうそうそう、してる66モダンってところ、今もあんのかな。
わあ、行ったことないですね。
そうでしょ、そういうことですよ。
でもその時っていつぐらいですか？
もう15年ぐらい前じゃない？
結構経つわけですね、じゃあすれ違ってもいないですね。はい。
ゲストゾンビ、
シーサイドゾンビ。さて今週のゲストゾンビは、制作会社ザ・フォレスト代表森正志さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやちょっとチャンハマさんに紹介の方を、お願いします。
リスナーの皆さんに、
はい、
では森正志さんのプロフィールをご紹介します。はい、国内最大の野外ロックフェスティバルであるロックインジャパンフェス、同じく最大の屋内音楽フェスカウントダウンジャパンの企画制作に従事。その後ミスターチルドレンやレミオロメン、マイリトルラバーらが所属するウーロン社にて、 AP バンクフェスの制作統括を担い、さまざまな業務を経験されます。2012年に独立され、ザ・フォレストを設立。騎士団万博やビバラロックなど国内の代表的な音楽フェスの制作、ワンマンライブとしては世界の終わりの日産スタジアムの制作や、スーパーフライのアリーナツアーの演出、マイリトルラバーの舞台監督、若手アーティストのステージデザインなど、音楽イベントやライブにおける業務の幅を広げながらも、ジャンルを飛び越えて様々なイベントの企画制作、運営、プロデュースを行っておられます。
森さん、
はい、
すごいですね。
いやいや、もうそれでいきます。
いやもう僕はね、
はい、
結構知り合いなんですよ。なぜならば、
うん、
僕はロッキンオンジャパンにも出てますし、
出演していますね。
レミオロメンスのツアーにも参加してますし、はい、ミスチルのレコーディングもしてますし、
はい、あとたびたび
ドラゴンアッシュのアツシ君とも仲良くて、
はい、
その時にちゃんと紹介してもらったというか、そうなんですよ。その説は、これでも森さん、このなんていうんですか、この職業はプロデューサーっていうんですか、そのフィクサー。
悪そうです。
一気に雰囲気変わりましたけど、
うん、なん
そうですね、トータルプロデュースみたいなところが一番得意で、でもあるに一部分を担うみたいな場合もありますし、例えばそのフェスをやるにしても、フードエリアの出店管理だけお願いしたいみたいなことがあったりとか、ステージのデザインだけやってくれないみたいな仕事があったりとか、まあ、全部見ることもできるし、一部分も担えるしみたいな、まあ、ケースバイケースですね、はい、
なるほど。この、
はい、
じゃあさ、どうしてそういう風になったのかって知りたいでしょ。
いや本当にこの分野に
この分野の職業に俺もなりたい、うん、いやでもそれに、いやなりたいって思ってる人はいっぱいいると思う。例えばフェスがあって、でもフェスってどうやってできてるのか分かんないじゃん普通の人って、はい、でもそれを作るのにはどこに、例えば今からの大学生とかどこに就職してっていうか、
はい、
どういう風なアプローチでそういう風になっていったのかっていう経緯を深く掘り下げていってもいいですか。
もちろんです、恐れ入ります。得意です。
あ、本当ですか。
よく聞かれるんですよね、
はい、
僕1979年生まれなんですけど、ちょうど高校3年生の時に、フジロックの第1回目がありまして、当時天神山スキー場 で、
はいはいはい、
で台風でみたいなのがあって、はい、僕ずっとそれこそロッキンオンとか、洋楽雑誌をいっぱい読んでて、洋楽大好き学生だったんで、フジロックすげえみたいな、レッチリ来るの、レイジ来るのみたいなことでフェス行きたいと思ったんです。当時高校3年生で受験生だったんで、親にも反対され、まあ、一人で行く勇気もなく、まあ、断念した。すごいそれが今でも悔しいんですけど、その次の年大学1年生になった時に、フジロックって2回目豊洲で東京でやってるんですよ。その時僕実は家豊洲でして、家から歩いて行ったんですよ。
フジロック伝説の豊洲、
はい、あそこ僕、会場から一番近いコンビニでバイトしてまして、それこそ当時はあそこって今でこそ築地が来そうなって感じになってるんですけど、ベイサイドスクエアって言って空き地でドリカムがイベントやったりとか、ジャパンスプラッシュっていうレゲエのイベントがあったり、エアジャムも昔あそこでやったり、結構大きめの野外イベントをやる会場でして、その都度コンビニで嵐のような、お客がいなくなったら何もなくなるみたいな、そういう状態でバイトしてて、ついにフジロックが来るぞということで、その日はバイト休んで朝だけ手伝って、じゃあ行ってくるねみたいな形で歩いて行って、そこがフジロックの初体験で、これはすげえなとなって、こういう仕事したいってその大学1年生の時思ったんですね、でそこからそういうバイトとかあるじゃんっていうことで見つけて、アルバイトスタッフとして、いわゆる普通のコンサート、武道館とか国際フォーラムとか、
はい、
ライブハウスの現場とか、はい、あとそれこそ全体的なバイトの会社だったんで、サッカーとかの試合、例えば、今日は国立競技場で天皇杯のバイトですとか、
はいはい、
とか、なんかそういうイベントの仕事をずっとやっていて、で、その夏場はそれこそロックインジャパンと、例えばエアジャムは バイトの現場で仕事として入ってバイト組んで入って、
でそのバイトは何をするんですか？
いろいろあるんですけど、例えばその入り口でお客さんのチケット切るとか、あとなんか警備で最前列、ステージと最前列の柵の間でダイブしてくる人間を受けるとか、
もう本当にセキュリティ
で、激しいものから何から、アーティストケータリングのところでアーティストのところにお客さんが入ってこないように守る、その戦ってるだけとか。
それは志願をするんですか、それとも割り当てられるんですか？
いわゆる登録制のバイトで、今日どこどこ行ってって100人ぐらい、例えば武道館だと100人ぐらいバイトを置いて、君はどこどこ口みたいな、君はアリーナ、君は2階席みたいな分けられて、そのバイトのチーフさんみたいな人の指示に従うんですけど、まあずっと大学時代やってたんで、まあ途中からチーフになってトランシーバー持って、で今日は例えば武道館の南口でアルバイト他の子を30人預かって、皆さん今日は例えば分かんないですけど、何でもいいですけど、コッコさんのコンサートですと、で皆さんこの入り口の仕事で、今日のお仕事はチケットをもぎって、でカメラのチェックをして、でチラシを渡すっていう仕事なんでっていうのを説明をして、その1日コンサートの現場の一部分を担うアルバイトみたいなことをやって。
それは何歳の時ですか？
それはちょうど大学生の時代なんで、18から22ぐらいの間
にチーフをもう任されたんですか？
まあその何人か学生チーフももちろんいるんですけど、まあその一人みたいな形で。
それってその何年も繰り返してるうちに覚えられて、あ君去年も行ったね。
あ、そうなんです、はい。なんでバーッと連発して入ってると、そのチーフの人がお前いつも入ってんなみたいな、そろそろじゃあ俺がチーフの仕事教えてやるみたいな感じで教えられて、でこいつもトランシーバー持たせて一つポジションやらせられますよみたいなことをその人が言ってくれて、社員さんのところでじゃあお前次からどこどこチーフみたいな、武道館やったことあるかとか、国際フォーラムやったことあるんで、ありますみたいな、じゃあどこどこねみたいな、はい、与えられて成長していくみたいなストーリーがあるんですよ。
すごい、はい。そっから
当時それで言うと僕あれなんですよ、ロックインジャパンフェスの1回目と2回目って当時バイト組んで入って。
そうなんですか？
はい。なんで1回目、はい、フジロックもそうだったんですけど、ロックインはもう初年度って実は台風みたいなものにやられて2日目が中止になるみたいな歴史があるんですけど、その時もなんか当時はイエモンとかナンバーガールとかが出てた時代で、で一生懸命お客さんの列並べてたら、トランシーバーで途中中止みたいなのが流れてて、みたいな、そういうのを味わって。
すごい。
だからその時は大学生の時はエアジャムとロッキンをバイトで入って、貯めたお金で、フジロックとサマソニアお客で行くみたいな。でも友達とか先輩はそこでもバイト入ってるみたいな、なんかお客さんでも楽しみたいし、仕事でもなんかそのスリリングな感じというか、そういうのも楽しかったし、ずっとそんなことやってる大学生だったんですよね。
進んだ大学とか学部が
その音楽に全く関係ない。
関係なく
普通にもう小学部商業学科みたいなところにいるんですけど、やっぱこっちの世界が楽しくなっちゃって、はい、そのミュージシャンの方とかが間近で見れたり、あ、バックヤードでミュージシャンってこうやって過ごしてんだとか、そういう、
じゃあ10